皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。10月31日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、今日の話題は乱世を乗り越えた後のあるべき姿です。今週もいつものように南信州の遠山郷に来ております。遠山藤原学校の、お客様からいただきましたお題を今日もやっていきたいと思います。乱世という言葉を私もよく使いますが、乱世というのは要するに世の中の転換点で起こることなんですね。例えばその病気なんかもそうですけども、ちょっと待ってれば治る病気と待ってても治らない病気があります。例えばちょっと風邪をひいたぐらいであればですね、黙って、寝てれば休んでれば治ると思います。そういう乱世というのはあまり乱世と言いません。不況と言いますし、一時的な不景気と言います。乱世というのはですね、大体今までのやり方ではどうやっても飯が食えなくなって、それこそその生き方とか仕事の仕方を変えないと、あるいは政治体制も変えないと物事うまくいかなくなるときに起きるのが乱世なんです。ですからこれはですね、大病をしてもうなんか酒を飲めなくなったとか、あるいはね、都会の生活に疲れて田舎に引っ越すとか、これが言ってみればですね、本格的な元に戻らない変化でありまして、その前後で起きることが乱世なんです。ですから乱世といった場合には、一般的にはクオリティの変化、局面の変化、そしてその質的な変化が起こるものだというふうにお考えいただけたらいいと思うんですね。で、乱世かどうかというのはですね、要するにしばらく見てればわかります。これは、この不況は黙ってても治らないと思ったら、それも乱世の入り口である可能性があります。今までの政治がどんどん崩れていって、リーダーシップが解けていけば、それは乱世です。大抵乱世の場合というのは、次のリーダーが見えません。見えないから乱世になるんです。次のリーダーがいるときは乱世になりません。その人の代わりはありますから。したがってですね、乱世の先ということを考えるとですね、それは今の人たち、今のシステムでは、その行けないところに行くという意味なんですね。だからそれはある意味で言いましたら、幕末から明治がそうですね。あるいは戦争を負けた前後がそうですね。今までのリーダーシップと、今までのそのやり方では未来に行けない。それで未来に行けないけど未来がないから乱世になるんです。混乱というものが生じるわけですね。で、こうなってきますと、物の見方がですね、まず大きく、今までとは変えていかないとまずいってことは分かると思います。すなわちですね、物事を考えるときに、今のシステムの中でいいとか悪いとか言ってる限りは、乱世の向こう側は見えないんです。すなわち乱世というものはですね、今のシステム、今の仕事、今の生き方を前提に考えるならば、いつか終わるというふうに考えない限り、怖くてやってらんないんですよ。この不況は黙っててもいつか終わる。この政治の混乱も黙っててればいつか終わる。そう考えなきゃですね、やっていけませんよね。今のこの先見えないんだから。ところが終わらないのが乱世です。したがって多くの場合、乱世というのは、真面目にやっている人ほどひどい目に遭うんです。よろしいですか？本当に乱世になってですね、政治や経済、経営が崩れる時の一番の悲劇はですね、今までの時代で一番真面目にやってた人が一番ひどい目に遭うんです。例えば一生懸命年金を納めていた。ところが年金基金は廃止しますとかさ、いきなり役所が言い出したりね。一生懸命私は会社員やってました。そうしたらリストラですと言われたりね。とにかくですね、今までの時代のやり方に沿って真面目にやっていてうまくいかないかな、なったら、もうそれ体制の終わりです。で、まさにその混乱が乱世になっていきます。したがって乱世を乗り越えるためにはどこかで不真面目でなければなりません。言われた通り言ってやってると、体制の常識、体制のやり方にそのまま乗ってやってると終わりがない、終わりになってしまう、未来がないというのが乱世の特徴なんです。ですからこの段階まで一つ整理しておきたいと思うのは、多くの場合ですね、今の我々もですね、政府の言うこと信用ならん、大企業は信用ならん、御用新聞は信用ならん、大本営発表は信用ならんと言います。これは正常なことです。こういう言葉が実感としてみんなから出てくるということは、もうこれ体制が終わろうとしている証拠です。そういう状況になったら元に戻すためにはですね、とてつもなくすごいリーダーが出てこないと、 元に戻すことはできません。でもしかしないですよね。政治見たって何見たってですね、混乱が広がるばかり。例えば経営だってですね、大企業もそうですが、中小零細企業もですね、どうしていいかわからないっていう人が多いでしょ。で、乱世の先というのはですね、言ってみれば一回そのガラガラポンの後ですから、今なかなかですね、未来を見ることはできないわけです。しかしその言えることは、次を担うリーダーがいそうになかったら、この乱世とことん行くと思ったらいいです。とことん行くと。例えば今ね、経営が行き詰まっている大企業なんかでも、見るべきところは一つです。次を担えそうなリーダーがまずいるかいないか。二つ目はその人が経営権を握れるかどうかです。役所や政治家もそうです。まともな人って決していないわけではないんです。個人的にそういう人たちがまずリーダーシップを担えるかどうか、それ見ます。担えなかったらその組織は終わりです。どんな人がいてもリーダーシップを担えなければ終わりです。で、そんなはずがあるもんかと思いますが、実は組織とか時代に行き詰まってきますと、新しいことをやるよりはこのまま自滅するという道を結構みんな選ぶんです。それはよく言われる生ける屍という姿なんです。生ける屍という言葉を皆さん知りたかったら、戦艦大和の最後という本をお読みになりますと非常によく書いてあります。戦艦大和の最後という本にはそのことがよく出てきます。仕事がなくてたまたま便乗していた人がいたんですね、大和に。で、実際戦闘が始まった。でも自分の持ち場がないんです。持ち場がある人は一生懸命戦いました。持ち場がない人はやることないから、いつ死ぬか、今死ぬか、次の瞬間死ぬかっていうんで、まさにその船内でですね、生ける屍のごとき状況でそこにうずくまってたという記述が出てまいります。すなわちですね、なんか打って出て行動する元気がなくなって、自ら死を受け入れてしまってるんです。実質的にものを考えない、行動をしない、うずくまってます。どうでしょう、役所でも政治でも企業でも、こう一歩事務所入ってみてさっと見渡したときに、ああこれは死の瞬間までこのままだな、何もしないなという会社が多分たくさんあると思います。もうこの20年不況続いておりますと、ね、その頑張って行動できる人みんな出ちゃって、あとは何もできない人だけが残ってるか、とてつもなく勘違いしている人が残ってるか、大体どちらかなんです。これは本人にはよくわからないことが多いんです。恐ろしいことに、生ける屍になっている場合、本人が生ける屍と思ってないことが多いんです。だからますます問題は悪くなります。出てこれません。でもですから、乱世というのは本当に恐ろしいことで、言われた通り真面目に座って、余計な悪いことを一つもしない、書いた紙を全部出す、ね、その悪口の一つも言わず、余計な話も聞かず、真面目にやってる人が最後に一番バカを見るんです。今日で終わりと言って何にも残されてない、未来の友達も何にもない。これが乱世の本当に恐ろしいことなんです。でもこういうことはよくあることです。ですから平清盛のね、テレビもやっております。いろんなですね、ドラマを見ております。我々は乱世の凄さというのをね、たびたびいろんな形で知ってるはずなんです。でもそれがまさか今日の自分の身に起こると思ってないっていうところが、まあ面白いって言いますか、人生のある意味でワクワクするところです。まさかと思うところからですね、人生は実はスイッチオンになるんです。実はそのこの乗り越えた先のあるべき姿というのはですね、まさかというところから実は始まるんです。大抵みんなですね、このまま行くと思ってるんです。で、時代もですね、なんか進むとなんか普通みんな思ってるんです。ところがまさかと思う瞬間があります。これはダメかもしれない、これは一旦行っちゃうかもしれない、これは一旦ですね、その水の中を泳いで一旦水に潜って、それから頭出さなきゃダメだと思う瞬間があるんです。で、その時に何を思うかが大事なんです。要するに、時代が行き詰まる時というのはですね、今までの時代に問題があります。その今までの時代の問題がですね、次の時代をですね、迎えることを拒否してるんですね。だからその今までの問題がなくなるっていうことがあって初めて、次の素晴らしい時代に一つ一歩前に進むということになります。でもそれはまた新しい問題も生むわけですけども、とにかく今の根っこの大きな問題が消えない限りはこの前に行きません。実は皆さんね、飛行機乗ってましてね、その救命胴衣の説明がありますよね。あれ必ず最後に、その係員の指示があるまで、乗務員の指示があるまで膨らませないでくださいって言ってますね。膨らませると何が起きるか知ってますよ、あれ。実は昔こういう話があったんです。アフリカでですね、飛行機が海面に墜落したことがあるんです。飛行機がね、こう割れちゃったんですよ。その時にですね、機内で 海面に衝突する前に救命胴衣を膨らませていた人はそのまま溺れ死んでしまったんです。なぜだと思います？救命胴衣があると一旦水に潜って泳いで外に出るということができなかったんです。救命胴衣を膨らませていない人はそのまま一旦潜って海に潜って機体の外に出ることができました。ところが膨らませてしまった人は潜ることができなくてそのまま機体とともに沈んでしまったんです。そういうことがあったんです。ですから、場合によっては一旦下に潜らないと生き残れないってことなんです。ですからあれ膨らましちゃいけないんです。同じことなんです。要するになんか自分でここだけ助かろうと思う、すなわち今までの自分をなるべく守ろうとしてやたらに身を重くしますとですね、かえってそれがあだになることがあります。むしろもうこれもないあれもない、もうこれは裸一回やり直すんだぐらいのつもりでやった方がね、スムーズにいくことがとっても多いんです。ですから次の時代に持っていくものが多い人ほどこういう時は苦労するんです。なしやばい大変だと思った瞬間に守りに入るとこれが大変なんです。財産を守るのも大変ですよ、権力守るのも大変ですよ、影響力守るのも大変ですよ。金も権力もね、今まで自分で身につけた知識もこんなもんゼロに戻してやり直せばいいやっていう人がね、楽に行くんです。そうでなきゃ救われないとは言いませんが楽に行くんです。むしろですね、いろいろね身につけて全部持っていこうとすると、さっき言った機内で膨らました救命胴衣みたいなもんで一旦潜ることができないから残念ながらそのまま溺れて死んでしまうってことが起こりうるんです。でこの先のあるべき姿ですから、まず基本的にはなんで行き詰まったかを考えればいいです。でもそれは必ずまずこういう答えから出てきます。みんな動けなくなった、新しいことを考えることができなくなった、必ずそれがまず最初の入り口なんです。時代に行き詰まるということは変化に対して対応できなくなってるんですね。変化に対して対応できなくなってるから全部行き詰まりが生じます。その対応できなくなってるってことは恐ろしいことで、同じ人間でありながら例えば戦前戦後幕末とそれから明治比べれば同じ人が、時代が変わって組織が変わったら一気に元気になるってことあるでしょ。時代が変わらないと全然元気にならない。ですからその時代が変わるということは本来持っている人の元気がもっと発散されるように世の中を変えていく、これが大事なんです。行き詰まりの原点は全部そこにあります。変化に対して人が建設的でなくなる、変化を自分のものとし世界の進運に遅れざらんことを期すべしで、世界の最先端に行こうという気持ちとその行動力がそがれるから行き詰まるんです。ですからこれをどうやったら回復できるかっていうふうに考えることが一番現実的です。すなわち今の人たちが何を嫌がっていて、どうすれば幸せを感じて、どうすればまあイノベーションを感じられるか、ここが時代の突破口になります。例えば昔はですね、幕末の時はですね、それはやっぱり外の文明に早く乗らないと我が国は潰れてしまう。もうね、参勤交代だとかですね、殿様の外出にですね、ね、あの馬だとか槍持ちがついて、槍がねついてたと、こんなバカなこといつまでやってんだと思ってんでもですね、やっぱりやめられなかったんですよ。でやめたら楽になったんだよね、あんなもんさ、ね、日本差しも外してみりゃ、ね、楽になることもたくさんありました。だからね、今までのものを重荷をねのけると楽になるんです。ですからあるべき姿の本来の姿というのは実はより自然な人間の姿なんです。人間というのは恐ろしいもので、本当にうまくいっているとですね、本来人間の持っている力そのままが出てですね、物事うまくいくんです。皆様かつてですね、いろんな仕事をしていい仕事をした時の経験のことを思い出してください。あっちでうまくいって、こっちでうまくいって、みんなで集まっていい仕事をしたと、こういうことが組織の中でも地域でも国でも世界中で広がっていればですね、困難は一つもありません。例えばね、地震が来そうだと言えばもう街を移しちゃうと話になる。このエネルギーがダメだと思ったらすぐやめて次のエネルギー使えばいい。この商品売れなくなったと思ったら次の商品作ればいいんです。要するに問題とか困難は克服するためにあるんですから、何でもやってみればいいわけであります。人生を恐れることなしですね。ところがそれをくだらない理屈つけて、これをすんな、あれをすんなというから人生行き詰まるわけでありまして、すなわち本来人とか世の中は本来何もしなければ一番うまくいくんです。ところがいろんな、まあ、事情があってブレーキや重りがかかってるから行き詰まるんで、これ取ればいいんです。今までの重りだとかブレーキを取るような仕組みとか世の中を作ると一気に元気になります。ですから本来あるべき姿とはいつも同じなんです。明るく温かく イノベーション、世の中の未来をどんどん自分たちで作っていこう、思いやりをたくさん持とう、それから真摯の気象を持とう、いつも世界、宇宙、世の中のことを考えよう。もうだからうまくいくときのものの考え方や発想とか行動はいつも同じなんです。我々は誤解してはいけません。我々は特別な能力を身につけなければ物事がうまくいかないと思ったら、これが一番の間違いなんです。実は本来人間というのは最高の性能を持って生まれてきてるんです。最高の性能を持って生まれてきてるのに、生まれた時からのいろんな社会の事情やいろんな観念の刷り込みや行動によって、この能力がどんどんどんどん削がれていってしまってるんです。だから時間が経つにつれてですね、みんなね疲れてきてうまくいかなくておかしくなってるんです。だから世の中というのは実は面白いもので、本来の姿に戻していけばいいんです。本来の人の生まれたままの姿が実は一番精度が高いんです。これに戻すんですから、性能の高い状態というのは実はこの世の真理、何千年にもわたって多くの人たちがこうやる生き方がいいよと言ってる、何教でもいいですよ、それにぴったり当てはまるものなんです。で、今の我々見てみますとですね、とにかくまず真摯の気象が足りなさすぎる。原発なんかもうダメなんですから、次のエネルギー考えればいいじゃないですか。軍事力で物事解決しないじゃないですか。アメリカなんかボロボロじゃないですか。全然戦争勝てないし、軍事費だけ増えちゃってね。今戦争やって物事うまくいってるのか一つもないじゃないですか。逆に戦争なんか一旦始めたら終わんなくなっちゃって、そのうち経済も行き詰まってみんなおかしくなりますよね。ですから軍事力では物事解決しません。みんな一番困ってるのは食えないってことなんですから。とにかく食料が足んない、資源が足りない、エネルギーが足んない。これが世界の現実でしょ。そして早く新しい食料、エネルギー、資源を作ればいいじゃないですか。今あるエネルギー、資源、食料を使って何ができるか。今までのライフスタイルなんか全部変えちゃってもいいんだから、やればいいじゃないですか。仕事がない？仕事を作ればいいじゃないですか。何のために我々生きてるんですか。ね、人も生きて仕事をしてこの世に貢献するということを通じて、その人も立派な一生を終えるんですから。仕事がない、じゃあ誰のために仕事があって世の中を動かしてるんだと。これまさにですね、王様と奴隷の世界です。奴隷は死んでもいいなんて思うやつが世の中を動かしてるから、失業者なんかほっとけばいいって話になる。そもそもこの世の天地の原理に反してるわけです。だからうまくいかなくなるのは当たり前でございます。で、みんなに仕事を与えるためにはですね、一人一人の個性をよく見て、よく考えて仕事をアレンジする必要があります。世の中のシステムも、個々の仕事も、まさにこの花を咲かせる、世界に一つだけの花を咲かせる、もう真理は常に一つであります。要するにそれを実行できる行動力ある人を養成するっていうことができたところから、乱世は終わりに入ってきます。乱世が終わるというときは、今申し上げたように、次の時代を作る能力を引き出させる人たちがあっちこっちに出てきたときに、乱世はいよいよ終わりを迎えてきて、次の新しい繁栄が始まるんです。で、その新しい繁栄が始まったときに、どんなリーダーシップで何をしたる産業にして、どうやったライフスタイルで生きてるのか、この部分が一番面白い部分ですね。つまり次のメジャーになるところ。でももうそういうものはですね、多くの人たちの気持ちの中で古い時代にもうそれは芽生えているんです。露発的な生活がそうでしょ、戦略的低エネルギーがそうでしょ。これからはその魂の世界と肉体の世界を一体にして考える時代が来てるでしょ。魂と肉体を分けるわけいけませんよね。もうね、全部見えてるんです。ですから21世紀というのはある意味で本物の共生の時代だし、共に生きるね時代だし、難民なんかを出さない時代だし、その国だとかなんとかの企業の余計な縛りで人が抑圧されない時代が到来するわけですよ。で、反面人、それはみんな責任を負うわけです。自分がいきなり世界に対するわけですから。ね、世界と自分の関係の中で自分の生き方、企業の生き方決めなきゃいけません。非常にたくましくなければいけません。世界のことをよく知って、よく勉強して行動しなければいけません。でもそれが人生の楽しみになってくるんです。だんだん自分も世の中分かるようになってきた。行動できるようになってきた。だから、天井がね、言ってもドーム式の天井の天井が開いたことによってみんな本当にですね開花していくんですよ。まさに天の岩戸が二度目の開くってそのことですね。そこに向かっていきます。ですから基本的にまず我々はですねよく世界を見なければいけません。それから本来あるべき人の姿、真理とか光とか熱とか、こういうことがまず自分で実感できなければなりません。そして魂の世界と肉体の世界を一体で考える時代ですから、一体感を持つ生き方をして訓練もしなければいけません。そしてこの花を咲かせるためには自分の実力、自分の得意技というものを育てる必要があります。 そしてそれは一人だけではできませんから、いろんな人と組んで仕事することになりますから、横のリーダーシップが何よりも大事でございます。今までのシステムが壊れたら、自分で新しい友達を探してきて仕事するんですね。新しい友達と異なる人たちと共に働いていく、そのエネルギーと実力をどうしても身につけなければなりません。やらなきゃならないことはいつにたくさんあるんですね。まあ本当にですね、今年から来年にかけまして、文字通り乱世の真っ只中でございますので、乱世は必ず出口を見て生きることが大切でございますから、ぜひ皆さんですね、本来の人の生きる道ということでね、原点回帰するということが何よりも大事ですから、それに向けてね、行動していただきたいと思います。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、乱世を乗り越えた後のあるべき姿ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。